恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は、新約聖書コリント人への第二の手紙、一章一節からです。新約聖書の315ページになります。一節から三節までお読みします。神の御心による、キリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会、並びに、アカヤ全土にいるすべての聖徒たちへ、私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、今朝はこのところから、慰めの神と共にという題で御言葉を味わいますが、私たちは新しい年を迎えまして、昨日は元旦礼拝におきまして、我に従え、あなたは私に従いなさいのイエス様の御言葉を持って共にスタートをさせていただきました。では具体的に日々主に従っていく生活はどのようにすれば可能なのでしょうか。それは私たちが日ごとに聖書を読み、御言葉に学び、御言葉に示されながら、それに従っていく以外に主に従うっていうことはないのです。御言葉を日々読むことなしに主に従うものにはなり得ないのですね。生まれつきの盲人がイエス様によって目を癒されて、目が見えるようになったとき、その証を力強くしました。そして自分の目を開いてくださったイエス様の素晴らしさを確信を持って語ったとき、当時の宗教家たちはそれを聞いて怒り出すんです。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。この態度。私は知っている、分かっている、もう教えられる必要がない。こういう態度が実は彼らを魂の盲目に陥れてしまっていた。しかし彼らはそれを気づかなかったのです。ぜひとも今年、御言葉、聖書への渇きを持って、聖書をもっと知りたい。イエス様を、神様をもっと深く知りたい。私はまるで分かっていないのだと、そういう姿勢を持って聖書に接していきたいものです。ある方が中国の人々にこの聖書を密輸と言いますか、欧米の方々が今そういう形で聖書を中国に運び込んでいるんですが、そしての家の教会と言われる隠れたクリスチャンたちのところに聖書を届けるわけですが、そうやってですね、ある一人の中国人クリスチャンに聖書を手渡したそうです。そうするとその方はその聖書をですね、抱きしめて、おいおい泣きながらこう言ったっていうのです。私はこの聖書を36年間待っていました。中国の人々は、一冊の聖書を何十人もが回し読みしながら、それを貪るように読んでいるんですね。宣伝される、もう中国では宗教の自由があるんだ。という方って様々に宣伝されますけれども、それは本当にですね、この宣伝用でして、信仰の自由が全く奪われた中で、本当に福音的な信仰を持って、神様を崇める人々は地下に潜る以外にない状況の中で、彼らはそういう中で聖書を読んでいるのです。そんな中国のたちのですね、様子を読んでから、私は自分の書斎をですね、ぐるぐるこう見渡しながら、一体私の部屋には聖書が何冊あるでしょうかと、数えてみました。日本語の聖書だけでもですね、大小、様々な形の聖書がありますし、いろんな訳の聖書がありますし、そしてまた英語の聖書とかですね、まあ進学校でギリシャ語とかヘブル語を学ばされましたので、そういう聖書とか、全部数えてみましたら、なんと50冊ぐらいあるんですね。聖書が、周りにですね、溢れているわけです。 私たちの生活の中に、私たちの周りに、このようにですね、聖書は溢れています。聖書には全然不自由しません。一般の本屋に行っても、いろんな訳の聖書が並んでいますですね。とても安く聖書を買うことができます。新約聖書だけだったら200円も出せばですね、立派に買えるわけです。しかし、そんなに聖書に溢れている私たち日本人クリスチャンよりも、中国人クリスチャンの方がはるかに生き生きとした信仰に輝いているっていうのは一体何なんでしょうか。それは、聖書っていうのはどれだけたくさん持っているかじゃないのです。100冊200冊持っていたとしても、聖書に生きなかったら、問題はいかにその御言葉に生きているかなわけです。イエス様は例え話の中で、賢い大工と愚かな大工の話をしました。賢い大工は岩の上に家を建て、愚かな大工は砂の上に家を建てた。そして、この賢い人っていうのはどういう人かといえば、イエス様のお言葉を聞いて、それを行う人。愚かな大工っていうのはどういう人かといえば、イエス様のお言葉を聞かない人じゃないのです。イエス様のお言葉を聞かない、聞けない人は、イエス様はここで考えていなくて、イエス様のお言葉を聞いても、それを行わない人は、砂の上に家を建てた人のようだというわけです。イエス様のお言葉を聞き、イエス様のお言葉に生きる、それはちょうど、家を建てる時の土台にあたるわけです。土台っていうのは、目立たない部分です。見えない部分です。大部分は隠れた部分です。普通家を建てて、その新しい家をですね、こう見るとき、あんまり人は土台を見ません。ああ、立派な土台ですね、とか、ああ、綺麗な土台ですね、とか、もう少し土台をよく見させてくださいって言わないで、ああ、綺麗な壁ですね、美しい窓ですね、ああ、素敵な屋根ですね、そして素敵なお部屋ですね、と、土台じゃない、見えている部分を褒めるわけですけど、でも、一番大切な部分は、屋根でも壁でもなくって土台なわけです。見えない部分が一番大切。すなわち私たちも、日々の生活人生の中で、その見えない部分がどうなっているか、特に、見えない時間帯、人々の目からは隠されている時間帯をどう生きているか、特に、御言葉に、どのように触れているかが問われるわけです。日曜日の朝、聖書を持って教会に来て、そして聖書を開いて、聖書について聞いて、あ、これで私の一週間分の備えができました。いいえ。そうではなくして問題は、ここで皆さん顔が見える、この時間帯ではなくって、それ以外の隠れたお一人お一人の時間帯の中で、あなたがしっかりその土台を築いて生きているか。その時間帯で聖書をご自分で開いて、聖書に聞き、聖書に学び、聖書に生きているかどうか、そこにかかっているのです。ですから、私たちも本当に愚かにならないで賢いものとなるために、この年、さらに御言葉の人になりたい。昨日も島崎姉妹がとても素晴らしい、全体に励ましになる聖書を今年っていうですね、の抱負を聞かされましたけど、私たちもそのようにですね、御言葉を本当に読んでいく一年とさせていただきたいものです。そしてまた、そのような日々の隠れた部分での御言葉との取り組みと同時に、この日曜日の朝のこの講談のために皆さんぜひ祈って、説教っていうのは、教会、共有のですね、財産です。あ、牧師が勝手に喋ってる、私は知らない。ではなくして、教会にとって説教っていうのは、教会みんなと共に作り上げていくものです。そして講談からどのような説教がなされるかっていうのは、牧師の問題ではなくして、教会全体の問題として、皆さんにぜひ祈り、 また期待し支えていただきたいのです。一緒に語る者も聞く者も神の前に同じ御言葉の中から神からのメッセージをしっかり聞き取っていく、そういう一年に皆さんでしていきたいと思うのですが、昨年はこの講談から日曜日の朝はガラテヤ人への手紙を学び、また主の祈り、先ほど祈りましたあの主の祈りについて連続で学び、またエステル記を学び、そして最後は伝道会終わってからヨハネの3章16節シリーズをずっと学んできたのです。さあ、今年は一体どのようなですね、聖書の学び、御言葉のメニューがですね、用意されているんでしょうか。私もずっと先のことはわからないんですけど、これからしばらく皆さんと一緒に先ほど開きましたコリント人への第2の手紙を連続して学ばせていただきたいと思います。結構長いシリーズになるかと思いますが、しばらく以前にコリント人への第1の手紙のシリーズをしましたので、今回は第2の手紙の方に移って学んでいきたいと思うのです。コリントの教会、それは様々な問題を抱えた教会でした。ですから、そんな教会のために、この手紙の中で著者のパウロは、他の彼の手紙では見られないほど自分自身をさらけ出して、大変な熱を込めて、また、この思いを、なんて言いますかね、こう吐き出すかのように書いています。非常に特殊な手紙です。そんなパウロの裸の姿をこの手紙の中に見ながら、そのパウロを通して神様が実に力強く、また愛を込めて読む私たちに迫ってくる、語りかけてくる手紙です。共に期待を持って、この手紙を紐解き、自分自身のものにしていきましょう。まず書き出しです。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ。コリントの教会には、パウロを罵る人々がいました。パウロが使徒、神に立てられた使徒であるっていうのは自分で勝手に名乗っているだけで、そんな資格などはないと言いふらしている人々がいたのです。しかしパウロはまず自分を神の御心によるキリストイエスの使徒、パウロと断言します。私が使徒、神から立てられた特別な立場、この使徒という立場を持っているのは、神の御心によるのだと断言するのです。決して自分の思いで、自分で決めて、自分の勝手な願いからそういうのではない。神が私を捉え、神によって立てられ、神の御心でこの立場にあるのだと言い切るのです。この神の御心によって、神によって立てられているっていう確信は、一人パウロだけではなくして、私たち一人一人においてもとても大切です。それぞれがどんな立場、どんな仕事を持っていたとしても、それぞれのその立場、その仕事、その置かれた場所での責任、そういったものを神から、神によって立てられたと受け止めていなければ、私はこれを自分でしてるんです。自分が決めて自分でやってるんです。自分の力で、というふうになってしまいました。一方で傲慢になったり、また一方で挫折をしますと、簡単に放り出してやめたとなってしまうわけです。神によって私は立てられているっていう、その部分が深い心の部分にしっかりとなければならないわけです。私自身、牧師っていうこの仕事、私が若い頃持っていた自分の将来のビジョンとはまるで違う仕事です。私が一番、なんて言いますか、軽蔑していた仕事っていうのは宗教家だったんですね。ふっと気がついてみると自分がその一人にさせられている。自分自身を見ると本当にふさわしくないと思いますし、向いてないなぁとですね、自分でつくづく思うのです。私の持っていた夢とか、希望とか、そういったものとはまるで違うところに生きている自分に、と思うことがしばしばです。でも、しかし確かなことは、 こんな取り柄のない、向いていない私を、しかし神が捉えて、神が立ててくださっているのだというこのことだけは確かです。人が何と言おうが、こんなものを神はあえて選んで立ててくださっているという、この証明感。もしもこれがなかったら、決して今私はここにいないし、到底続かなかったのです。ぜひともお一人お一人がそれぞれの立場で、神の証明感というものをですね、しっかり明確なものとして持っていていただきたいのです。及び兄弟テモテから、パウロはここに愛する弟子、同労者である若いテモテの名前を並べます。兄弟テモテから。そう書かれて、テモテはどれほど励まされ嬉しく思ったことでしょうか。私自身こう振り返っていますと、このパウロがテモテを扱ったような扱い方、本当はこれはパウロの手紙なんですけど、そこにテモテの名前もですね、こう、並べて、テモテをこう励まし、持ち上げていく、そういうパウロ。同じように、こんな小さなものをこう励まして、導いて、育ててくれた多くの方々がいたことを、このお正月ずっとですね、思い出して、とても懐かしい、また嬉しい気持ちにさせられ、また、そういった方々からのクリスマスカードとか年賀状を見ながら、一人ですね、心の中で感動を噛み締めているそんなものなのですが、私を信仰に導いてくださったキャリコ先生、もう引退してアメリカのアリゾナに住んでいらっしゃいますが、信仰を持ったばかりの私を、本当に私一人のために電車に乗って、いつも毎週ですね、教えるために来てくださったロング宣教師、チェンバレン宣教師、また、今もなお、活躍していらっしゃいますけども、カックス先生。また、この内灘に住んでいらっしゃる荒品先生。私にとって一番長い、大きな支えになっているのは、この内灘に住んでいらっしゃるレナード先生。また、サバエになんてやっていらっしゃったマーチン先生。あのマーチン先生が、本当にですね、いろんな形で大きな励ましい支えですね。東京にいた時に一緒にある教会で、奉仕をしたその思い出は私にとって大きな財産です。また、伸び止めっていう教会でしばらく奉仕をさせていただいたときに一緒に働かせていただいたナイト宣教師、ソントン宣教師。また、所沢で働きをしたときに、本当にですね、そこで一緒に働いて山口兄弟姉妹。その兄弟姉妹が今、この内灘にいらっしゃるっていうのは、ここにいらっしゃるっていうのは本当に不思議でならない。そして、そこでの働きを、こう、手渡してくれた柳先生とか、一緒にそこで、しばらく奉仕ができたソルト宣教師とか、また、この聖書教会の他の先生方、素晴らしい道路の先生方が、そばに与えられている、また、全国に多くの主にある先生方、道路の先生方がいらっしゃる。本当にですね、なんと多くの方々が、一人のものをですね、育てるために、神様は使わせてくださったか。また、同じくですね、今、この教会に与えられている、同労の兄弟姉妹。そういったですね、兄弟姉妹が、今、この時、この教会に与えられているっていうことを考えると、感謝とまた勇気が溢れてきます。昨年から坂井先生がこの教会に使わされて、そして家庭を持って、ですね、これから主に仕えていこうとしている、それは、なんていう大きな励まし、希望に満ちたことでしょうか。また、神様に捧げて一緒に働くことのできる、江川兄弟とか鈴木兄弟の存在は、なんていう大きなですね、神様からの励ましでしょうか。キングスガーデンの働きのために主が、まさにこの人をとですね、選んで、使わせてくださった山口兄弟姉妹たち。そして、ぜひ皆さんに覚えていただきたいのは、教会の歩みの中で、ですね、執事の働きっていうのはどんなに大きい働きかですね、目立たないかもしれません。でも本当にですね、教会にとってこの執事、今5人の執事の方々が与えられていますけれども、この方々の祈りと献身的な働き奉仕はですね、とても教会を 健全に支え、守り、導く大きな道路者なのです。昨年はどれだけこの失意の方々の存在に教会が支えられ、私自身支えられたことでしょうか。また教会員の一人一人、皆さん一人一人が実に道路者として、主が合わせてくださった素晴らしい方々、本当にですね、教会の皆さんのお一人お一人の祈りとか奉仕とか、そしてその証、その存在の大きさをつくづく感じるのです。ことに先週の日曜日は教会の皆さんの存在の大きさに本当にですね、神様を褒めないでおれませんでした。まあ、私の生涯でも先週の日曜日ほどの一日はですね、なかったと思うのです。第一礼拝から始まって、普通の礼拝が、そして礼拝が終わるとすぐに結婚式、そして結婚式が5時まで大急ぎで片付けをして、そしてみんなで総力を挙げて準備をした、その結婚式をすぐに片付けをして、今度はお葬式の準備を、そして6時を過ぎるともうすぐに愛する山本兄弟のご遺体がですね、こう運ばれてきて、夜は今度はみんな喪服に着替えてのお葬式。でもそんな中で私はつくづく教会の皆さんに本当にですね、その存在の上に神様を褒めないでおれませんでした。そんな大変なスケジュールの中で皆さんはですね、つぶやき一つ聞かせないで、本当にですね、一生懸命奉仕し、また出席をしてくださった。夜のその前夜式に、あんなにも大勢の方々が、教会の皆さんが出席してくださったのに、山本さんのご家族も本当にですね、大きな感謝を表していましたけれども、私自身圧倒される思いがしました。皆さんがどれだけ山本兄弟を愛して慕っていたか、またその残してくれた証の素晴らしさを皆さんがどれだけ胸に与えられていたかを、そこにも見ることができましたけど、それにしてもあのスケジュールの中でよく奉仕してくださり、出席しておられる皆さんの姿に、なんと尊い宝だろうと思わされたのです。私たちはみんな主にある道路者なのです。パウロはそのことを思って、ここに兄弟テモテの名前を書かないでおれなかったわけです。さて、今度はこの手紙の受け取り人です。コリントにある神の教会、並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ。最初に触れましたように、コリントの教会っていう教会は、お世辞にも神の教会とは言えないようなトラブルだらけの、問題だらけの、俗っぽい、程度の低い、お荷物であるかのように思うような、そんな教会だったのです。しかし、そんなコリントの教会をパウロは、コリントにある神の教会と呼ぶのです。確かに教会には常に問題があります。その問題を取り上げて、こんな教会は神の教会ではないと批判したくもなることがあるでしょう。しかし、もし私たちが教会に出てくる様々な問題を挙げつらって、それを非難、攻撃、そしてこれは神の教会ではないというとき、気をつけねばならないのは、私たちはそうすることによって神を敵に回すということがあるのだということを知らねばなりません。神様は、このコリントの教会を、これは私の教会です。私の愛してやまない教会です。と、コリントの教会をも神の教会としてかばい、支え、守り、導かれるからです。ぜひ覚えていただきたいのは、教会っていうところは、それが神の教会と呼ばれるためには、三つの資格が必要です。教会の印と言われるですね、三つの資格があります。第一は、その講談から聖書が説かれているか。これは第一の印です。本当に聖書が語られているか。第二に、キリストの聖定された二つの霊典、バプテスマ洗礼と聖餐式が聖書にのっとって正しく行われているか。そして第三の印は、 少々耳慣れない言葉かもしれませんけど、会期が執行されているか。ただもう、その生活はどうでもいい。もうどうでも、ただイエス様信じてればいいんです、教会は。いいえ。聖書に従って、本当にですね、クリスチャンとしてあるまじきことがあった場合には、はっきりとした戒めがなされ、それにふさわしい処罰がなされる。もちろん、その中に愛と許しを、私を忘れてはならないのですけれども、しかし、ルーズにならないためにも、神様の栄光皆を汚すことがないためにも、会期、戒めの規則がきちんと執行されているか。実は、教会が教会であるためには、この三つの印が必要だということ、ぜひ覚えてください。神の言葉、霊典、会期。これらの資格を持っていれば、確かにどんな様々な問題があったとしても、それは神の教会であり、パウロはここで並びに赤や全土にいるすべての聖徒たちへとあるように、クリスチャンはみんな聖徒なのです。聖徒なんて言うとですね、例えば聖徒横山なんて言うとですね、聖人と横山、おお、なんだか聖人になったみたい。でも、聖書はですね、すべてのクリスチャンは聖徒だ。聖徒というのは、他の人々から分かたれた人ということです。神様が特別にこの世の中から選んで愛して分かちてくださったそのような人、それが聖徒という意味です。その人がどんなに清らかで立派で聖人のようになっているか、それは問われません。クリスチャンである人は聖徒だというのです。もちろんその名前にふさわしく変えられていくということを祈っていかねばならないのですが。さて、パウロは2節で祝福の祈りをします。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安があなた方の上にありますように。これは、パウロの手紙の初めに必ず出てくる決まり文句の祝福の祈り、祝祷です。しかし彼は決してマンネリのようにこの言葉をただ無意味に使っているのではありません。彼が、本当にコリントの教会にそのクリスチャンたちに恵みと平安があるようにといつも膝を折って祈り、そのことが本当に彼らのうちに留まるようにとこの手紙を書き、また実際にコリントに行って彼らを教え導き、また行けない時には働き人を使わして、彼らに恵みと平安がいつでも留まるように配慮しているわけです。私たちクリスチャンも、このクリスチャンの決まり文句の挨拶というのがあります。例えば手紙を書くときに最初に神様のお名前を賛美します。やっぱり、決まり文句っていうのはだんだんマンネリになっていくと、無意味に使うっていうことがありますから、私たちはそういう決まり文句を無意味にさせないためにも、意味あるものとしていくために、本当に心しなくてはなりません。よく私たちは祈ってますよって言います。お手紙の最後にですね、あなたのために祈っていますとか、電話の前にあなたのために祈ってますよ。これも決まり文句にしてしまいそうですけども、ぜひですね、これも、ただそんなマンネリに陥らないためにも、まあ、私自身は忘れない限り祈っていますよっていう言葉を使うと、その場で祈るようにしています。電話で祈ってますよ、じゃあね、やると、その場でしばらく祈って、その後で忘れるかもしれませんから、ぜひですね、私たちも、ね、そんな風に決まり文句をマンネリに陥らせない努力を必要かと思います。さて、恵みと平安。この二つのもの、それこそが真に人を生かし、力づける神様からやってくる祝福です。恵み。この意味は、神様から来る一方的な行為の現れです。神様によって与えられる一方的な行為の現れ。そしてその恵みの中心は、イエス・キリストによる救いの恵みです。恵みは、神様の言葉によれば、良い人にも正しい人にも、すべての人に太陽を昇らせ、穀物を実らせ、食物を与え、心に喜びを、口に美味しい食べ物を、これも神様の恵みです。神様は恵みによって様々な良いものを人々にくださるんですけれども、しかし何よりもこの恵みの中心は、 イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許され、清められ、神の子供にされるという救いの恵みです。この恵みが中心になければ、それは真の恵みではありえないのです。私たちは今年もさらに多くの人々が、この救いの恵みに預かるようにと祈り、どうしていきたいものです。そして、平安があなた方の上にありますように、平安。これは神の救いの結果として与えられるものです。私たちは生まれながらにして怒りの子供と言われています。まあ、怒りの子供っていうことを聞くとき、ふっと思い出すのはマムシの子らよっていう言いかけ、呼びかけです。マムシの子ら。マムシの子供、毒蛇の子供も小さいときはとても可愛らしくて手のひらに乗せても何ともないです。でもこれは、マムシの性質、玉首をもたげてくる怒りの子、争いや妬みや憎しみや不和を心に秘めながら、何か機会があればすぐに歯を剥き出す、まさに怒りの子。しかし、聖書が使う怒りの子っていうのはそういう意味よりも何よりも、神の怒りを受けるべき子供。私たちはその罪のゆえに、神の怒りを、神の裁きを、神の呪いを受けるべき存在。しかし、なんと、神様はその罪に対する怒りを、飛来神に、すべてのですね、雷をですね、集めて、その飛来神の元にいる人たちをですね、安全にかくまうように、なんと十字架に、神の怒りを集中させたのです。神の私たち人間の罪に対する怒りを全部十字架に下ろして、振り下ろして、その十字架の下に逃げ隠れる、その者たちを守るのです。イエス様が十字架の上で、あなたや私の怒りを身に受けて死なれたために、神の私たちに対する敵意、怒りは葬り去られたのです。その上に神様は私たちに、この十字架の上に、神様との平和をいただきました。くださいました。本当に、神と私たちとの平和は、なんていう幸いな平和の土台でしょうか。そしてその結果として、心の平和が与えられ、またその結果として、他の人々との平和が実現するのです。順序はまず神との平和です。そして第二に心に平和が来ます。そしてそれらを土台として他の人々と平和を持ちうるようになるのです。これらのものは私たちの父なる神と主イエス・キリストから来るのです。恵みと平安、これが私たちの日々の歩みの中で様々な苦しみの中にあっても勝利の秘訣となるのです。そして最後に3節。今度は勝栄、神を崇める賛美でこの出だしが締めくくられます。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。私たちは神を褒めたたえるために救われたものです。今年、昨年に勝って主を褒め、神様を崇める一年とさせていただきたいのですが、なぜ私たちは神を褒めるんでしょうか。三つの理由。第一は、神様は私たちの父なる神様だから。父がその子供を愛し、その必要をことごとく満たし、その知恵によって子供を訓練し、育ててくれるように神は、なんと私たちの父です。神様、私たちは父なる神よと呼ぶことができるのはなんていう幸いでしょう。神様を父と呼べるのは子供だけです。私の家の隣の人が私の家にポッと入ってきて私をお父ちゃんと言うとですね、私はドキッとするんですね。一体何でしょうかですね。それはあり得ないことです。神様をお父様と呼べるのも、本当にイエス・キリストによって救われた子供とされた者たち。本当に神は父であるので、私たちはこの方を崇めるのです。第二は、慈愛の父。この神様は慈愛の、憐れみと思いやりに満ちて、本 当に細やかなことにも目を配ってくださる神様であるから、この方を崇めるのです。そして最後に、この神が慰めの神であるから、この方を崇めるのです。この慰めっていうと、なんだかセンチメンタルな、この同情っていうふうに聞こえるかもしれませんけど、この慰めっていう言葉にはそんなセンチメンタルの意味はありません。もっと強い言葉です。気落ちしているもの、倒れそうになっているものを下から支え、力づけ、勇気づける。もう勇気づけるっていう言葉が一番ふさわしいような、そういうですね、言葉です。神は、私たちにとって、支え、力づけ、勇気づける神であるから、この方を崇め、ないでおれないのです。この年も、この父なる神、慈愛の父、慰めの神が、私たちと共におられるっていうこと、そのことはなんていう幸いでしょう。終わりに、昨年の末に、主がなしてくださった、神様は本当に私たちのお父さんだな、慈愛の神様だな、慰めの神様だなとですね、つくづく思わされた一つの裏話を証として締めくくりにさせていただきたいと思うのです。この教会からスタートして今全国に広げようとしているアワナの働きを今年もぜひ覚えて祈っていただきたいのです。昨年は鈴木兄弟がアワナの宣教師として神様を使わせてくださって二人のスタッフが与えられて、本当にこれは大きな恵みでした。しかし、一つ大きな問題は、この二人のスタッフ、その家族を、本当に神様が十分にですね、養ってくださるっていうこと。これが大きなですね、神様への祈りであり、また、一つの戦いでもあるわけです。全部の見通しがついて、もう十分なサポートが満たされた上でスタートしたわけではなくして、いつでも、キングス川でもそうですけど、まずはスタートして、その中で神様に激しく祈り求めていくっていうやり方を私たちはしますので、実は、そういう形になってから、こう、本当に危機をいろいろ迎えるわけです。しかし、昨日も、エガ兄弟が証したように、主に委ねれば主が責任を持ってくださる。ですから休んじていればいいということで、まあ、彼ら二人はとても休んじているんですけど、神様がしてくださるとこう思っていても、やっぱり私にも責任があるしなと思って、すごく心をこう、なんて言いますか、恐れるわけです。そうすると、映画兄弟なんかは、何も心配してませんと言うんですけど、そういう姿を見ると余計に、私が心配しなくちゃなんてですね、不信仰に陥ってしまうわけです。でも本当にですね、多くの方々が、続けてアワナを祈り支えてくださっているっていうことはとても大きな、恵みですし、感謝です。この教会が特にですね、多くの方々、このために責任を持って支えていてくださることは何という大きな宝でしょうか。昨年末に至ってですね、そういった方々の様々な形での支援がですね、与えられて、相当部分補われたんですけど、それでも足りなかったんです。他にもいくつかの借金がありましたから、そういったものを払わないではおれないしですね、どうしようとですね、すごく私はこの悩んでいました。ですね。神様はでもどんな風に補ってくださるんでしょうか。そうしましたら、12月28日、アワナのスタッフの仕事納めの日です。この日ですね、石川兄弟のお父さんと、その京子姉妹のお父さんが、私を訪ねていらっしゃいまして、そして、先日の結婚式の食中毒事件の、なんて言いますか、お詫びって言いますか、その挨拶にいらっしゃったわけです。まあ、ひとしきり、その話が進みまして、終わりがけに、懐からですね、分厚い封筒を出しまして、これがホテルからの慰謝料です。慰謝料、こんなにもらえるの?っていう感じで、神様がですね、なんと面白いことをなさるんでしょうか。思いもかけない形でですね、食中毒事件の慰謝料、ホテルをですね、使って届けさせてくださったわけです。私はそれを見た途端にですね、神様にはこんな手があったのかと思いました。食中毒事件は本当に、なんて言いますか、いい経験でしたけども、その実際にその中に入った人たちはとても辛いものでした。 私はそのまだ後遺症を、口には言えませんけども、引きずっているんですけどもですね。でも、それを見たとき、あ、神様はこんな形で不足を補ってくださる方なのだ。私それを見たときに、今年何回か食中毒事件起こったらいいなと思うぐらい。でも、神様の奥の手、前もってですね、こういう形で、このドンピシャの日にですね、備えてですね、用意があったということ。これは、ホテルの慰謝料、慰めなんですけど、私はそれよりも何よりも、神様の慰めっていうのをですね、そこに見る思いがしました。ああ、神様は、本当にですね、主に委ねて、主に捧げて歩むものを、決して飢えさせることはないということを、その時にもそこで見せられて、江川兄弟や鈴木兄弟に頭の下がる思いがしました。ですね。不信仰な自分自身をですね、そこでまた出し続けられる思いがしたのです。今年、共に、この真実の主を見上げながら、さらに力強く賛美しながら進んでいきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださり、ありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。